青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森市の広田神社宮司の田川伊吹さんです。田川さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、宮司の田川さんに青森市の長島にあります広田神社 のお話、そして今更聞けないけど聞きたい神社のあれこれについて、お伺いしたいと、ね、思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、宮司さんのご自身についてちょっとこう、はい、紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、私は長島っていうところに鎮座してます広田神社の宮司を務めてる田川と申します。宮司ってのはですね、よく聞かれるんですけども、うんうん、そもそも何なのっていうところからですね、宮司っていうと会社でいう社長さんとか、
なるほど、
そういった代表の立場になります。なので宮司さんっていうと必ず神社に一人しかいないので、うん、皆さん呼ぶときは神職さんとかって呼んだ方が確実だと思いますね。
なるほど、はい、そっか、お一人しかいないんだ、
はい、で、まあ、23でこの宮司っていうのになったんですけれども、
若い、ね、
やっぱりこの神社って大体60過ぎて半人前って言われるぐらい、まあ、年の召した方が多い職業なんです、はい、で、まあ、私は代々17代目なんですけども、代々つながってきた家系なんですが、まあ、小さい頃は全然神社とは関係ない環境で暮らしていました。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。まあ、でも普通にですね、中学校高校の時はバレーボールやったりとかですね、大学行ったら空手道具に入って、まあ、空手ではなんとかですね、全国大会に行って、
すごい、ね、
ベスト8までなんとか。
すごい
ね。そうなんですね。
その代償として顎割れましたけど。
そうなんですね。
なんかもうそういう全く関係ないことをしながら、まあ、大学は神社の勉強だったんですけども、まあ、決していい学生ではなかったので、人生勉強の方を一生懸命学んでました。
大事大事大事大事大事です。その時はどこに？
大学が東京でしたので、でその後卒業して、まあ、大体神職さんって大学を卒業すると、自分の家が神社であっても、うん、違う神社さんに修行みたいな形で行くんですよ。でそれが神奈川の寒川神社さんというところに私は行かせていただきました。はい、
そこでじゃあ修行なさっていったら、じゃあその仙台の、
そうなんですね、
不法型、
はい、1年仕事をしまして、で2年目に入った瞬間に急性してしまったので、急遽帰ってくることになったんです
よ。ですよね、23ですからね。
そうなんですよ。
その今いらっしゃるその広田神社のこう歴史についてですね、少しレクチャーをお願いできますでしょうか。
はい、そうですね、はい、まあ、簡単に言うとですね、広田神社の歴史1000年、今から1000年前に、
1000年前と言われましても、はい、
創建したって言われてますね。まあ、その時は多分全然青森の町と言えるような状況ではなかったと思うんですけども、はい、藤原実方っていう今日のところに住んでる人物がですね、陸奥守、今でいう県知事とか州知事さんみたいな形で赴任して、ここを回られた時に陸奥国の平和を祈って創建したっていうのが始まりって言われてます。はい、ですからその時がだいたい西暦でいうと996年、なので平成8年で1000年ですね。
なるほど。へえ、不思議ですね、こうその千年も前に、
ね、そうですね、
うん、そういうことを感じると、なんだか
それから脈々とこうずっと、ね、うん、続いて、そして今がここにあると。
そうなんですよ、だから1000年前の人も同じように拝んでたってこと
ですよね。そうそうそう、
それから育成層を経ちまして、はい、津軽藩の領土になった時にはですね、青森の町を作るためにオカリアっていうのを築城したんですけども、まあ、そこの城主さんみたいな代わりの人が来たんですね、はい、まあ、家老を務めながらそこの代表として来た方が新藤正兵衛正嗣っていう人物だったんですよ、はい、でこの方がもう今の青森の礎になるさまざまな事業を起こしまして、大変人格的にも立派だったそうで、後に神様として広田神社に青森の神様として祀られるようになったと、はい、で3年ぐらい前ですね、その方が生誕400年を迎えたんです。で実はこの生誕400年の時にもですね、エピソードがありまして、ほとんど青森の人知らないんですよ、新藤正兵衛さんって。
そうなんです、実はすいません。
本当ですよね、まあ、それを知ってもらおうということでいろいろな活動してたらですね、その400年ぶりにですねお茶会を開くことになりまして、で そのオカリアがあったと言われるところが県庁なんですよ今の。
はい、はい、
でまあ県庁の横に青い森公園があるので、はいはい、そこでお茶を立てて、あとはあの新町の前身を作ったって言われてますので、新町の真ん中の新町キューブ、この2箇所をですね、新戸庄兵衛ゆかりの場所と設定して、で御霊を入れた屏風を持ってですね、行列を組んでその公園に行って献茶をすると、
はい、
っていう行事を行ったんですね。でそうしたらですね、次の年ぐらいだったと思いますけども、青森消防二分団さんってところでねぶたを出してるんですけども、そのねぶたの団体いつも毎年広田神社で御霊入れをしてたんですね。そしたら生誕400年の次の年ぐらいに新藤庄兵衛が初めてねぶたで題材になりまして、
なるほど、
へー、
でしかもですね、海上運行の年に新藤庄兵衛さんがですね、400年ぶりに海から自分が作った町を眺めたっていう、
素晴らしい、
そういったエピソードが実はありまして、でちょっとずつ知られるようになってきました。
素敵なお話、はい、
ね、
本当にすごいと思いますね、千年続くって、
うん、そうですね、すいません、今更聞けないけど聞いちゃう、神社における正しい作法、
はい、
お参りの仕方っていうんでしょうか、はい、改めてちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね、お参りの作法、まあ本当はですね、神社って心で来る場所なので、そこまで厳格に考えなくてもいいんですけども、まあ、やっぱり作法あった方が気持ちも入り方が違うんですよね。
そうです
ね、でまずお参りするとですね、大体手水と呼ばれる、こう、はいはい、竜の口とかから水が出てるところがありますので、そこでお清めをします、
はい、
手とあとは口ですね、こちらゆすぐんですけど、手で口を追いながらペッて出していただいて、で清めたらですね、鳥居くぐって、でくぐる時もですね、やっぱり私たち玄関に入るのと同じで一礼してから入っていただくと、で真ん中はですね、まあ、神様の歩く道って言われてますので、まあ、ちょっと遠慮していただいて、どっちかによって、はい、で賽銭箱の前まで着きました、はい、そしたらですね、もう一回鈴で清めるんですね、
はい、清めるという意味が、
そうなんですよ、よく神様呼ぶっていうのもあるんですけども、昔から音を鳴らすことで清めるっていう考え方があるんですよ、多分これですね、日本だけじゃなくて世界的にも音を出すことで清めるっていうことはよくあるんですね、まあ、そういうふうに鈴を鳴らして清めてもらったら、はい、まあ、2礼、はい、2拍手、1礼、2回頭を下げて、はい、2回手をたたいて、最後に一度お辞儀をすると、
はい、
っていうような形ですね、まあ、その前にですね、まあ、鈴と、はい、鈴鳴らしたらお賽銭を入れていただくと、
お賽銭、
はい、基本的には1円でも1万円でも、
あら、
お金ある方はいくらでも、
いくらでも、はい、
はい、あくまでお気持ちなので、まあ、今日はじゃあこういういつもお世話になってるのでちょっと多めにとか、で毎日参拝に来るんであれば毎日来るので、まあ、ちょっとずつでもっていう、まあ本当に自由ですね。
なるほど、
はい、
またしても今更聞けない、神社ってそもそもどういうところなんですか？
そうですよね、なんとなく存在してるけど多分皆さん分かんないんですけど、神社っていうのはですね、祭りを行う場所ですね。
祭り、
はい、祭りっていうと、まあ、こうギャギャワイワイっていうイメージもありますけども、まあ、それも一つ祭りですけども、はい、神様に対して神様を祭り上げて感謝を伝えて祈るっていうのがこの祭りになりますね。
なんかフェスティバルの祭りと、
はいはいはい、
そういう
の奉納の方とかの、
はい、なるほどなるほど、はい、
なので逆に言うとですね、祭りしかないです。
あ、ない、
はい、神社っていうのは、ね、なので気軽に来ていただければ。
なるほど、
はい、
でその例えば引き合いに出すと、お寺は仏教、
はい、
で神社は神道、
はい、
だからそういう言い方もするのかなと思うんですけど、この神道についてもちょっと教えていただいていいですか？
はい、そうですね、まずよくお寺さんとどう違うんですかって聞かれることが多いんですけども、皆さんイスラム教と仏教さんって同じに感じますか、うんうん、っていうのと一緒なんですよね。絶対一緒に思わないですよね、
はいはい、
っていうぐらい全く別の宗教なんですね。ただ日本の場合だとその一緒になってた時代が非常に長かったので、はい、一緒のような形になりましたけども、基本的には仏教であれば仏さんだし、
はい、
神社であれば神様っていう全然違う存在ですね、
はい
はい、で神道っていうのはもう日本固有の宗教って呼ばれるものなので、仏教さん自体が入ってくる前から存在してた
そうですよね、はい、うん、日本には昔からねもう神様ですよね。
そうなんですよ、うん、結局自分たちの生活の中で行う儀礼だったりとか、うんうん、考え方とかだったりがもともと神道の源流になるんですよね、はい、でじゃあ違う仏教っていう宗教が入ってきた時に、はい、私たちは神様に仕える道っていうことで神道っていう言葉が生まれたって言われてますね。
なるほど、はい、あ、じゃあ神社には氏子さん、はい、お寺さんだったら檀家さん、はい、そこもまた違いはあるんですか。
そうですね、先ほどのお話の通りですね、日本固有の宗教なので基本的には氏子さんっていうのはどこかの神社に必ずその地域があるんですけども、その地域に住んでる人たちのことをみんな氏子さんって呼ぶんですよ。檀家さんみたいに直接的な関係がなくても、はい、住んでれば大体氏子さんって今は言うことになってます。
うん、
はい、でまあ、今だと町会で分かれてることがほとんどですね。広田神社は今31町会、はい、なので長島界隈から旭町、
はい、
古川、そういったところが主に町会が氏子の区域になってます。極端な話、どこの宗教に入っててもそこの地域に住んでれば基本的には氏子っていう考え方なんですね。
なんか寛容な感じ、
ね、そうなんですよ、
ね、日本ってね、はい、自分の地で仏壇がありながらちゃんと神棚、ね、
そうなんです、
ね、ある国ですからね、
はい、なんですごく面白くとですね、広田神社にこう奉納された方の名前がこう連なってる、うんうん、木の板があるんですけども、
ね、
はいはい、そこ見てみますとですね、お寺さんの住職さんが奉納されてたりするんですね、
はい、そうなんだ、うん、なんかこうやってお話聞いてたらすごくこう身近に、
身近ね、
ますます感じるようになりましたよね。
もう一つで、ね、我々ただこう拝み行くんじゃなくて、もう一つ中に入ってもいいかなっていう、
ね、そうですね、ね、はい、神社っていうとまあ、初詣、
はい、
であと七五三とか、うん、まあ、そういうイメージがあるんですけれども、そもそものその役割っていうんでしょうか、はい、っていうのはどういうふうにお考えですか。
そうですね、先ほどお話あった神社ってお祭りする場所なんですけども、うん、はい、そのお祭りっていうのがですね、本来は公のお祭り、
うん、
世界の平和、国の平和、地域の安寧、そういったものを祈るっていうのが一番大事なところになります。でその中で、まあ、個人の人生儀礼っていうところで、個人の関わるお祭りもあるんですね。
あ、人生儀礼、はい、なるほど。
でその中で、まあ、幸せの中で自分たちの幸せっていうところで安産祈願とか初宮参りとか七五三厄年、まあ、結婚式とか、で最近であれば人生儀礼ですのでお葬式っていうことで、まあ、神社のお葬式、神葬祭、神をはふる祭りって書くんですけども、この神葬祭っていうのは私たち神様の御心によってこの世に生まれて、また神様に戻っていく、はい、つまり私たちも死んだら神様になっていくっていうためのお祭りをしていくんですね。
それがお祭り、
そうなんです、それもお祭りなんですよ。
神葬祭だもんね。
神葬祭お祭りなんですよ。
仏教はそう、式だもんね。
そうですね、式ですね。なので、まあ、どこまで行っても結婚式でもお葬式でもお祭りなんですね。
なるほど、はい、
今宮司さんのお話にもあったんですけど、厄年ってあるじゃないですか、はいはい、でそのなんてちょっと怖いものなのかなとか、はい、お祓いしないと何か悪いことが起こるのかなとか、ね、そうそうそう、なんかすごくそういうイメージがあるんですけど、ね、どういうものなんですか。
そうですね、厄年っていうと多分一番神社で皆さんに身近なところであると思うんですけども、厄年っていうのはまあ、その年齢になると様々な災いとか、まあ、いわゆる悪いことが起きるっていう、その時にお祓いしてもらって健やかに行きましょうということなんですけども、まあ、そういった面もありますけども、もう一つはですね、役につくっていう意味があります。
役につくの役っていうのは、
役
職の役ですね。
はい。やはりですね、昔はやっぱり地域の中心がお宮でありましたので、そのお宮のご奉仕するっていうのは地域の代表っていうことだったんです。でやっぱり地域の代表になるにはそれなりの人格を持ってそれなりの立場でなければいけないということで、まあ、例えば男性であれば40代とか60代とかっていう設定をして人としての立場になった時にしっかりもう一度身を清めて自覚を持ちましょうっていう、そういう意味もあったそうです。
あ、なるほど、はい、
か女性でもまあ今の時代だとちょっとこういう発言があまり良くないかもしれないですけども、うん、やっぱり女性もですね18ぐらいで結婚するとき厄年、うん、昔だとですね、でまあ33ぐらいがやはりその次の世代を産む最後の年だと考えなさいとって36、7でやっぱり最後肉体的にも産むのが最後っていうようなことを産婦人科の先生の話聞いて、ああなるほどなって思いましたね。
まあそういうことを含めて、まあ気持ちも含めて、まあ神社に行って、まあ、いろんなこと、まあ払うというよりも、はい、まあ栄養をもらうって感じなのかな。
そういう意味もあるかもしれないですね。ね、うん、自分がこう元に戻れる場所っていうところだと思いますね、神社って。
そういう中でこう拾った神社さんは最近こう例えばパワースポットとかね、はい、うん、あのおみこしの復活とか、はい、すごくいろいろなところで取り上げられて話題にね、
ありがとうございます
、は
い、そうですね、やっぱりあの神社っていうのは地域と、密接につながってますので、やはり地域でどういうふうに神社と皆さんが関わってこれるかっていうのが非常に大事なんですけども、その中で1000年の時にですね、記念の行事でおみこしを奉納されて、おみこしを一回運行したらしいんですね。でもそのみこしがあのそのままになってて、新道正兵衛さんの生誕400年のに合わせてみこしを復活させましたね。あとあの御朱印ですね、今もう全国津々浦々から来られるんですよ。でもそれがですね、広田神社でねぶた御朱印という特別な御朱印をですね出しました。季節ごととかですね、期間限定のも出しておりますので、
はい、
あの Facebook、Twitter、Instagram、ブログやってますので、毎日更新してますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。
素晴らしい。
こうすごく神社というものが身近なものになったんですけど、
ありがとうございます。
あのもう最後になってしまうんですが、ぜひ、はい、あの一言こうリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
は
い、
あの神社って全くあのかしこまるところじゃないので、もうフラッと来てフラッと神様になんかお話ししたいことあれば手合わせて自分の相談持ちかけてもいいですし、なんか言うことあったら神様本当にありがとうございました、また守ってくださいねっていう感じでもいいと思うんですよ。なのであの全然遠慮せずにですね、あの日々気になったらお参り来ていただければ、きっと神様もなんか私たちに寄り添ってくれるんじゃないかなと思います。はい、神職さんにも気軽に声かけてください。
声かけて、で我々の身の回りにあるこの町を支えてくれた神社、はい、そしてこれからも我々支えてくれる神社なんだなと思ってね、ね、はい、行けばいいと思います。勉強になりました。
ありがとうございます。
はい、今日は青森市にあります広田神社宮司の田川伊吹さんにお話を伺いました。田川さん、徳さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。